はい、講壇の前のろうそく3本灯りました。アドベント第3週、いよいよ来週はクリスマスです。この朝も皆さんとイエス様を礼拝し、聖霊様が導いてくださいました神の言葉共に分かち合っていきましょう。元気な声でご挨拶いたします。皆さんおはようございます。
おはようございます、はい、
今日は前に書いておりますマリア敬虔な女性というタイトルでお話をいたします。最初に聖書を開きます。ルカの福音書第1章を開いてください。今日代表して大塚のご姉妹に読んでいただきますが、最初に1章の26と27だけを読んでください。
ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から遣わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。
はい。今日はイエス様の母マリアについてお話をいたします。受胎告知と、まあ、一般的に言いますが、神から使わされた御使いガブリエルがナザレという町の一人の処女のところに来て言いました。はい、28節読んでください。
御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。
おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。この言葉を聞いてマリアは一体何の挨拶かとひどく戸惑いました。はい、御使いはさらに続けます。30から33まで読んでください。
すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身をもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。
はい、名をイエスとつけなさい。生まれた子の名をイエスとつけなさい。で、イエスというのはヘブライ語でイエシュアというんですが、救い主という意味です。ここで御使いガブリエルはマリアが救い主、まあ、メシアですね、これがヘブライ語、キリスト、ギリシャ語の母になることを伝えます。34読んでください。
そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになりえましょう。私はまだ男の人を知りませんのに、うん、
マリアにとってはもう予想だにしなかったこと。どうしてそんなことになりえましょう。さらに御使いは言います。35、36節を読んでください。
御使いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。
はい、まあ、エザベツはバプテスマのヨハネの母ですが、まあですね、高齢で馬爪ですね、いわゆる不妊の女と言われていた人。マリアが身ごもる神の子イエス様は聖霊によってお生まれになり、罪のないお方、全人類でただ一人罪のないお方 私たち人間はすべてアダムの子孫、アダムの種を持って生まれてきますので、最初の人アダムが罪を犯したゆえに罪の性質を持ちますが、イエス様ただお一人罪のないお方、ゆえに全人類の救い主となることができます。はい、37節読んでください。
神にとって不可能なことは一つもありません。
はい、じゃあ皆さんと37だけ一緒に声を出してお読みいたしましょう。はい、神にとって不可能なことは一つもありません。神様に不可能はありません。はい、38節読んでください。
マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。
本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。マリアは御使いの言葉を受け入れました。イエス様のこの誕生の記述はルカの福音書とマタイの福音書2箇所に記されています。今日はマリアについて3つのポイントからお話をいたします。第1はマリアの信仰です。御使いガブリエルがマリアに救い主メシアキリストの母になることを告げたとき、それはマリアにとってはもう予想だにしなかったことでした。どうしてそんなこともありえましょう。34節ですね。まあ私はまだ男の人を知りませんのに、人間的には当然の質問です。結婚もしていない少女マリアがどうして子供あのですね母親になるのですか。それに対して御使いが今読んだところですが、聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。生まれてくる子は聖霊によるのですと、こう語るわけです。処女が聖霊によって身ごもり、男の子を産むなどですね、もう人類史上一度もなく、常識的にも考えられないこと。人間的にはとても信じられません。しかし全能の神様主がお語りになったこと、神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは御使いの言葉を信じ受け入れます。どうぞですね、あなたのお言葉通りこの身になりますように。兄弟姉妹、それに対してマリアに対して対照的なのがヨハネの父ザカリアです。お母さんがさっき言ったエリザベツ。少し前のこの一章の13節を読んでください。
御使いは彼に言った。怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリザベツは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。
ザカリアとヨハネは、ね、子供を望んでいましたけども、長い間子供ができず、二人とも年を取っていたと書いてあります。そこに同じさっきのですね、ガブリエルが来て、あなたの妻エリザベツは年老いておりますけども男の子を産みますと、こういうわけです。でその名をですねヨハネとつけなさいと。年寄り夫婦に子供が与えられると告げられた時ですね、このザカリアはこれ疑って信じませんでした。ですから、はい、同じ20節読んでください。
ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは推しになって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。
はい、ザカリアはですね、そんなことは信じられないと、ね、 マリアと同じ状況ですが信じませんでした。ですから結果ザカリアは推しになります。子供が生まれるまでですね。この神の御言葉は、聖書は人間ではなくて神様の可能性、神がおできになることに立って書かれています。よく知ってください。神の可能性に立って書かれているんです。神様がおできになることがこの聖書に書かれています。ですから私たち人間的判断で読めばとてもそんなことがあるはずがないと、こうなるわけです、ね、神様は人間では根本的に違うからです。故に常識では考えられなくても、もう誰も今まで経験していなくても、もうこんなことを計算に合わないと、計算に合わなくても、ひとたび神様が語られた約束、語られ約束されたことは必ずなると。で、実はこれアブラハムの信仰です。はい、ローマ人への手紙4章にちょっと移ります。アブラハムとサラの間にもですね、子供がありませんでしたが、はい、19節、ローマ書4章19節読んでください。
アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は変わりませんでした。
自分は100歳、妻サラはですね、10歳下ですから90歳。もう人間的にもう子供を産める年ではない。しかし神様は自分たちに子供を与えると約束されたのです。約束されたのです。はい、20節読んでください。
彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、
はい、神の約束をですね、不信仰によって疑わなかったアブラハムは、反対にますます信仰が強くなった。人間的には全く望みがない、可能性がない。しかし神が語られた。皆さんはどちらに判断するでしょうか。21節読んでください。
神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。
聖書を開いている人、21節だけですね、声を合わせてお読みいたしましょう。はい、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。アメンですか。もう常識では人間的には全く不可能、考えられないと。しかし神様は約束してくださったですね。マリアもこの信仰を持ったんです。ひとたび神が語られたら、人間的にはどんなに不可能に思えてもそれは必ずなると。マリアはこの信仰を持ちました。これがマリアの信仰です。カナの婚礼、マリアの記述は聖書にあまり多く出てきません。マリアがものを語ったのはこの箇所と今のあのですね、身ごもりの箇所とカナの婚礼、この2箇所だけなんです。マリアが語ったとこは、カナの婚礼の場でもブドウ酒がなくなった時に、これはヨハネの福音書2章なんですけれどもですね、マリアは手伝いの人たちにこう言うのです。私だけお読みいたします。ヨハネ2章の5節あの方イエス様が言われることを何でもしてあげてくださいと。婚宴の最中にブドウ酒がなくなったお話は皆さんよく知ってるでしょうですね。ブドウ酒がなくなりましたとですね、マリアがイエス様に言うと、イエス様、女の方、あなたは私と関係ないでしょうと言った時に、はっと気がついて、あ、この方は自分の子供ではない、神のですね、子なんだと知って、 あの方が言われることは何でもしてくださいと言いました。イエス様は全能の神様。語られたことは必ず成し遂げられる。はい、2番目はマリアの忍耐です。マリアの忍耐です。受胎告知、御使いから告げられた後、マリアのお腹は実際だんだんと大きくなってきました。マリアの周囲の人々もですね、マリアの体の変化に気づき噂をし始めました。マリア結婚してないのにお腹が大きくなっている。どうしたんだろう。噂をし始めました。マリアにはヨセフという言い名付け、幼い時両親がもう結婚相手を決めるわけですが、いました。はい、マタイの福音書に移ります。一章の18節です。では、大塚姉妹読んでください。
イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母、マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身重になったことが分かった。
はい。まあ、ヨセフはマリアの妻と決まっていた、言い名付けでしたが、ですね、一緒にならないうちに身重になっていきました。ヨセフは悩み苦しみました。当然です。まだ一緒になっていないのに、マリアはどうしてお腹が大きくなったんだろう。マリアは不貞の罪を犯したのではないか。まあ、そう考えるのが普通ですね。はい、19節読んでください。
夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。
このような状況の時、ヨセフの取るべき手段は2つです。第一、マリアは罪を犯した、やる公の場に晒し、罰を加えるということです。この場合は石打ちの刑になります。ユダヤの律法では、これが一つの方法。二つ目、言い名付けですね。いわゆる解消、離縁するということです。この方法がありました。ヨセフはにですね、密かに離縁しようと、もう言い名付け解消しようと考えましたが、はい、20と21を読んで
彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です、
はい、ご自分の民をその罪から救ってくださる方、これがイエスという意味です。救い主という意味です。ここで驚くのは、マリアはもう何の言い訳も説明もせず、一言も語っていないということ。何の言い訳もしません。説明もしません。一言も語っています。ああだったからこうだったからということをいろいろ言わないわけです。聖霊によって身ごもったなどとですね、言ったところで到底信じてはもらえない。ね、一言も説明も言い訳もしません。私聖霊によって身ごもったんです。言わないんです。信じてもらえないと思うから。このことは神様がなされ、神様が始められたことだ。ですから神様が責任を取ってくださり、解決してくださると考えた。もう一切私は何もしない。 神様が始められたことだから神様が責任を取ってくださるはずだと、まあ、そこに信じて彼女はひたすら沈黙を守りました。もう言い訳などですね全くしません。マリアは忍耐し一切の解決を神に委ねました。これがマリアの忍耐です。事実神様はヨセフに夢の中で御使いによってですね、今読んだところですが語ってくださいました。22節23節じゃあお疲れ様、読んでください。
このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。
イエス様の誕生は旧約聖書の中に、特にイザヤ書の中に、ね、何箇所か書かれております。その中の一箇所、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエと呼ばれるですね。この御言葉がマリアのですね、を通して成就したということです。はい、3番目からマリアの役割です。なぜマリアは救い主の母に選ばれたのでしょうか。第一はですね、マリアはユダ族ダビデ王の家系に属するですね、女性です。それはヨハネ7章42節に救い主はダビデの子孫から生まれると聖書に書いてあるんです。ですからダビデの家系に属するマリアがですね、まず選ばれた理由の一つです、ね、乙女処女であったって書いてある。でこれも聖書に書いてあることなんです。処女が身ごもり男の子を産むですね。今読んだところですが、その名をインマヌエルと名付ける。イザヤ書7章14節の御言葉ですが、処女が身ごもると書いてあるからですね、処女マリアが選ばれた理由のこれが一つな、もう一つです。はい。それと何よりもマリアの信仰深さ、経験さの上に神様はマリアをですね、お選びになりました。私たちは7つの本質に基づいて教会づくりをしています。その中の2番目は参加といいます。これは一般的に万人祭司。どういうことかといえば、すべての神の民はですね、神の家、いわゆる教会にありて、この世にありて、神と人に使える役割と賜物が与えられている。で、これが万人祭司の定義です。皆様全員ですね、神と人に使え、この世にありて、また神の家、教会にありて、何かの役割があり、それをできる能力、賜物が与えられています。ですから自分の役割が何であるかをですね、それを知ってイエス様から教えていただいて忠実に果たすことです。これが私たちの立場です。マリアの役割は神の子救い主を宿し産み育てるという役割をマリアはイエス神様から仰せ使ったのです。そしてマリアはその栄誉ある役割を立派に果たしました。同じようにイエス様の弟子である私たち一人一人にイエス様から与えられ委ねられた皆さんにも役割があります。先日九州コーチングセミナーが行われました。この教会からもですね数名参加しましたが、12月1日2日熊本でのコーチングセミナーにおいてベオン先生がムーブメントということを語られました。 で、ムーブメントっていうのは、まあ、日本語的に訳せば働きとかですね、そういう動きとか、まあ、そういう意味です。一つのムーブメントに語られました。ついて語られました。で、ムーブメントっていうのはですね、まあ、私たちはですね、神様、聖霊の働きのことを、まあ、一般的に言います。聖霊が働かれる。しかしながら、挙礼しまい。私たちが何にもしないではムーブメントって起こらないんです。私たちが何にもしないではムーブメントは起こりません。実は神様の働きは人間との共同作業なんです。神様は必ずことをなされるとき、人をお持ちになります。それ、あなたを用いられるということです。神様の働きは必ずね、私たち人との共同作業です。私たちが役割を果たした時に、神様も働き、神様の技をなされるんです。何にもしないでは何にも起こりません。神様がしてくださるからといって何もしなければ何も起こりません。あなたがするべき役割があるということです。その時に神様もですね、そのことを助けて、その働きを、ね、完成させてくださいます。マリアが御使いガブリエルの言葉を信じて受け入れたから、御子イエスはお生まれになったんです。この身になりますようにとですね、受け入れたからですね、マリアのお腹をですね、神様をお持ちになって、御子イエスキリストはこの世にお生まれになりました。ある面では聖霊とマリアとの共同作業なんです。マリアの助言によってですね、手伝いの人たちが亀に水、をですね、目いっぱい満杯に入れたから水がぶどう酒になったんです。ただ水がぶどう酒になったんではなくですね、イエス様がおっしゃったように亀に水を入れたから水がぶどう酒になったんです。要するに神様の働きはですね、人間との共同作業だということです。人間との共同作業だということです。だから神様が何をなさろうとしているのかというのを私たちが知らなければなりません。より御心を知るということです。人間だけ働いても、それはもう人間の技で終わりますですね。神様に御心を知って、私たちの役割を果たすときに神様も働かれるということです。聖霊の働きですね、ムーブメントは私たちが役割を果たしたときに起こるということです。聖霊のベモ先生がそのことを語られました。まさに私もその通りだと思います。九州コーチングに関してはもうスタートして12年になりますけれどもですね、私と吉子先生が今お世話してるんですが、当初はですね、一軒一軒教会を訪問して、牧師先生たちに7つの本質を紹介し、コーチングセミナーがあるから参加してくださいと、でね、参加して、少しずつ参加者が増えていきました。また先生たちと今個人的にコーチング関係も持っています。ですから、挙礼しまい、イエス様の前に静まって、主が何をなさろうとしているのかですね。あくまでも主人はイエス様です。あなたのすることに神様が協力されるのではありません。イエス様が主人です。御心なさろうとするところに私たちの役割もあるということです。これを間違えないでください。ですね、イエス様、今からこれをしますから手伝ってくださいではありません。ね、主よ、私は何をしたらよいのでしょうか、あなたの御心を教えてくださいというのが私たちの立場です。ですから御心を求めて、私たちが果たすべき役割を忠実に果たしていきたいと思います。これが今日のメッセージです。イエス様を身ごもった時、マリアは主をたたえます。一般的にマリアの賛歌ってあります。 まあ、クラシック音楽にはこの3カのですね音楽が、まあ、たくさんあるわけですけども、一般的にマグニフィカートと言われています。はい、その部分を皆さんと最後にですね読んで今日の説教を終わりますが、ルカの福音書1章の46節から55節までです。皆さんと一緒に聖書朗読者の人も含めてこの場所をですね一緒に朗読いたしましょう。ではお疲れ様、よろしいですか。はい。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます。主はこの癒し発しために目を留めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を大いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ちたらせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。ここの48、49節なんです。主はこの癒し発しために目を留めてくださった。まあ、本当にこれからのうち、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。クリスマス。あなたに神様が大きなことをしてくださいます。あなたに目を留めて神様はですね、あなたに大きなことをしてくださいます、ね、我が魂は主をあがめます。これがですね一般的にお証なんです。神様、私の人生にこんなにも素晴らしいことをしてくださった、そういう体験をですね巨大姉妹、これから新しい年もたくさんたくさんね神様体験をする巨大姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反省してください。今日はマリアのことについて3つのことを話しました。第一はマリアの信仰です。とても人間的には考えられない、でも神が語られたですね、ですからマリアは受け入れました。2番目はマリア の忍耐です。周りの人が批判し噂をしたとしても、これは神様がなされたことだから、神様が必ず成し遂げてくださる、マリアの忍耐です、ね、それとマリアの役割について語りました、ね、皆さんにも役割がありますから、イエス様から自分は何をしたらいいでしょうか、その役割を知って、神様の働きは人間との共同作業ですから、神様あなたを用いて神の技をなされるということです。そのことを知って忠実に歩む兄弟姉妹になりますよ、イエス様の弟子になる兄弟になりますよ、イエスの名によって祝福いたします。今日の御言葉を覚えて1分間めいめい自分の口でお祈りいたしましょう。ではと自分の口で祈ってください。はい、イエス様ありがとうございます。アドベント第3週、マリアに御使いが語りました。おめでとう、恵まれた方、あなたは男の子を見ます、なおイエスとつけなさいと、とても人間的には考えられない、信じられないことがマリアの体に起こりました。そしてイエス様はマリアの信仰によって身ごもり誕生されました。同じように私たちの人生においても、私たちを通して神様が御業をなされます、その御心を知って 忠実に従う兄弟姉妹になりますように、イエスの名によってお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今総額流れております君なるイエスはご一緒に賛美いたします。途中感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞご用意ください。